今夜も
今夜もアナログゲームナイト、
イエーイ、
はい、この番組はですね、愛知県名古屋を中心に、東海圏のアナログゲーム関係の情報を配信する番組になっております。今回の相手は太陽一郎信康と、
はい、はい、編集の足立と、はい、
ホームページ管理人の香港キムチと、
はい、はい、今日も来ましたゲストの高橋です。
イエーイ、今回もゲストの高橋さんをお迎えしまして、番組を配信します。でですね、今回はですね、今年から始まりました、月に1回一つのゲームを紹介しようのコーナー第3回、まあ、本来であればですね、ゲームマーケットの振り返りの回をしたいんですけど、まあ振り返りというかね、前回の配信で、まあ撮ったものを思い出という形で配信しましたので、特に振り返りもなく、ね、あったら話します。まあその中で今回はゲームマーケットで、戦利品という形で買ってきたものを遊んだ中で、まあこれでいいんじゃないかということで、今回の、ゲーム決まりました。じゃあゲーム紹介お願いします。まずタイトル、
はい、みんなでポンコツペイントです。
まあ、そうですね、バランスいいですね。最初はデモンワーカーで、次が、なんだっけ、
ヤロども。
ヤロども。ヤロども。で、今回は同人ゲームの、みんなでポンコツペイントというか、お絵かきゲームというゲームなんですけど、簡単にルールと概要説明をお願いします。
はい、このゲームはですね、お絵かきゲームです。
はいはい。
で、お絵かきゲームいろいろあるんですけども、特徴的なのが、直線と正円だけしか描かない。っていうお絵かき。ゲームです。お題を一つ選んで、一人が回答者になって、
はい、ちょっとここで遊んでます。
一人が回答者になって、で、その他の人が、そのお題に対して、ヒントとなる絵を描いて、お題を当てるというゲームですね。はい。
で、何人かでしたっけ？
3人から12人まで。
プレイニー人数は？
プレイニー人数は 3人から12人まで。12人のやつはチーム戦ですね。
はい、なるほど。はい、プレイ時間は？
プレイ時間は10分以上。
で、何歳以上ですか？
6歳以上ですね。
6歳以上か。お題
が分かれば。
お題が難しそうなのもあったんでね。
書けない。見たことない。こってはない
な。かもしれない。
かもしれない。
としたら。
このゲームの特徴としては、まずはですよね、回答者以外の方がカードを見て、声援と直線で、なんですけど、まあ一応、親を1回ずつやって、回答者を1回ずつやったという、やったんですけど、ざっくりプレイしてみてどうですか、キムチさん。
いやー、これはルールのせいにできるからいいですね。
他のなんか、例えば、なんだっけ、フィストレーションとか、スタンプグラフィティとか、SE芸術家ってあるんですけど、他のゲームとなんかこう、違う点とかってありますか？なんかこう、これがなんかいい点とかありますかね。
俺の中では、センスが他のゲームよりも、センスがすごい問われると思う。
はいはいはいはい。
何を書くかを選ぶまでのセンスだと思う。
センスが、
省略する方が難しいっていうし。
そう、省略する方が
難しい。正直、他の絵描きゲームとかだと、漫画家サラサラサラっと描けって言われたら、実物描けるじゃん。当てさせることできるよねんだけど、これは、正直、声援、まん丸と直線だけなんで、もうどの場面を切り取ったのかな、どの方向から、
で、そう、あともう一つさっきルールちょっと言い損ねたんだけど、画数が正円と直線の画数を、最終的に描いた絵に対して数えるんですけど、それの少ない人から絵を公開していって、当てさせるんで、厳密に言えば、ものすごい画数書いて、すごい絵を描けば、当てられるんですけど、それをやっちゃうと、当てられるチャンスがないと。そこで、
僕らこのゲームので、僕らやっぱ思ったのは、一番初め、電子レジってお題だったので、みんな同じ書きました。
同じ
基本的には。次、わさびってお題。みんな違うテーマで、絵を描いたんです。
僕、お寿司だよね、
お寿司の感じ、矢印で、ここだよと。で、一人はもう、
わさび丸々
を、おろし金と
一緒に書いた
っていうのがあって、どう見せるかっていうのは、本当そこのところがもう一番特徴的に分かれた、回の絵だったかなと僕は思う。
なんかこう、直線と、 声援だけでは表しきれないものが多いんですけど、うん、だけどやっぱりさっきわさびの例もあるけど、いろんな風に見れるのが多いのかなと思うんですね、うん、最後 の、 あの、ね、正月に関しても 正月の話に関しても、うん、足立は餅つき多分これ初日の出
です、ね、
で門松書いて、うん、
一富士二鷹三鷹ですこれすごいね、
はいはい
まあ、着眼点をどこを切り取るかで、うん、その着眼点が伝わるかっていう通りなのかもしれないですね、
うんうん、であとはあの変になんかこう一手満面にならない方がいいのかな
って、それは、うん、
もうあった、うん、だから何にもよるかもしれないですね、うん、それは
少なすぎるやつで早めにやったとしてもヒントになっちゃってパスになっちゃうもんね、うん、
でそれが書けるか、例えば正月ないですけど、例えばこのお題の中だとなんかさくらんぼとかノートとかあるけど、うん、外されるギリギリのわからないだったら、うん、もう書かない方がいいかなってなるかな、
線一本書け加えたのを別の糸に取られたら怖いなというのがあって、う
ん、あ確かにね、
僕はこれのつもりで線一本書いたけど、うん、違う人見たらそれはね、わ、うん、からないですから、う
ん、ただ今回の最後の正月おだよね、足立さんの回答が完璧にパスになったんで、
そうパスだったね、うんうん、
後手番が後手番になるほど有利っちゃ有利なんだけど、途中で今回3人だった4人だったんで、カード3人だったんで、まあ後手番って言っても、まあ2番手3番手を取ればいいのかな、考えたんです
よね、2番手が美味しいかなって気がする、
結構その回答者側っていうのは、あの正解ヒントが多くなると余計混乱してくるんで、回答者5人いた場合とかになる、複数いた場合だとミックスしなくなるんで、3番目2番目あたりを取りに行くような絵を描けばいいかっていうと、なかなかねそういうわけにはいかないですよね、
さっきのわさびがいい例だよね、
そうだね、もうかまっ、ね、決まってしまったらそれで終わりだし、でもおろしがねめっちゃ辛いでよかったからね、
あれはよかったでもそう、先に俺の書いたあのわさび丸々一本が来ちゃったもんだから、うん、大根になっちゃったんだね、大根としてはその後におろしができたから、まあ
ね、大根にしては細かったよね
まあね
まあ
ね
まあまあまあ
ボツボツ感がね、直線ではさ
直線曲がったあのわさびの、まあ、
そうだから曲線一本曲げればよかったね、一箇所ね、確かにね、
最後もう正月って現象
そうそう、
物じゃないんで、
そうだよ、物じゃないからね、
多分他にも、まあ、今見えてると雨ってのもあるし、うん、他にも多分あると思うんですよ、
あるよね、
うん、うがいとかね、
うがいか、
うん、
透明人間って透明人間って
点々点々点々中学しかないかなと思ってます、
点々って書いてると、もうそれ殺人現場だよね
なだれとかも怖いな、
そうですね、だから他のに比べると、なんて言うんだろう、パーティー感がやっぱり、僕が思った時にスタンプグラフに力が上ったんですけど、意外にその制限が書くものに対していろんな絵が出るけど、なんだろう、個性というかセンスみたいなものが即線と丸を頼りにどれくらい作れるかってあるので、難易度が高いかなと思ったんですけど、キムさんが言うようにどうしようもない感が
いいね、ルールのせいでできる
っていうしょうがないよと思うよね、うん、
あのそこまで画伯感が出ないよね
しょうがないですからね、
そうしょうがない
この組み合わせで描く以上、
何こう、何こう近いものを作れるよりは、うん、もう何か全く分からないものを作るか
抽象的な記号がうまいことを作り出せれる人は
うまいかも
ね、確かにね、
抽象化がうまい人がね、
うんうん、例えばなんかこう消防士とかに書いて消防署のマーク書いてね、
ダメダメ、
ね、地図記号
だね、地図記号だね、一発で分かっちゃうから、
あれさ、温泉っていうお題があって、温泉マーク今ね、あの東京から今違うよって OK です無理か、
そう無理ね、そう
曲線無理か、
曲線とかあと人とかだった場合は、うんうん、声援と直線では関係なくはないか、うん、トイレのマーク
にな るな、
厳しいな
ね、お題に関してこれ結局勝利条件とかもあるんですか、なんか
割合とか、最終的に点数が一番高い人が勝ちで、さっきのラウンドで点数をちょっと今入れてなってて、
うん、
で最後に、うん、回答者の深夜数が、うん、どれが一番ヒントだったかっていうのを入れればもうこれ完成なんだけど、
うん、
どれだこれ、俺か高橋なんだけど、あ高橋なんですね、うん、で高橋が1点入るから、うん、今は、高橋とキムチさんが3ポイントで同点、
うん、
で、俺と深夜数が1ポイント1ポイント
で、これ何点、何ラウンド決まってるんですか、人数
分、人数分やっておしまいだったかな、確かに、
まあ、やりたきゃ2周目やってもいいけど、特にまあルール上は、ま、 差はないような気がしますけどね。
誰かが勝者になるまでは全員が決めた回数なんで別に関係ないんだ。
やりたいだけの場合は、回答が均等になればやりたいだけやっていいんじゃないですか、
ね。4人の場合はだって8回ぐらいするでしょってこと
ね。まあだろうね。
2回ずつってことでね、うんうん。これ何回でもできるね。ただ
全然できる。
悩むね。
悩む。悩む。すごい悩む。
センスとかっていうとね、ハードルがね高すぎるんだけどね、センスを問われるしつつどうしようもない感があるのがパーティーゲームであるから、うん、だからね、なんていうのかこう難しく考えちゃダメだよね。
あ、難しく考えちゃダメ。それはもちろん共感してもらわなきゃいけないから。
解説的に解説に言うと、もう短くやるよりはある程度の画数を作っといて後手番に回るっていう。
ある程度も書いちゃって削っていくかとかね。
そう、それは確かにあるかも、うん、イメージでまず
書いちゃって、書いちゃって、で
ここからいらない線を消していくっていう、画数がいるから、う
ん、さっきバスケットボールとかあったけど、これ1円で終わっちゃう感想もあるもんね。
バスケットボール
最悪ね。
まあそれだと誰も当てられないわね。
バスケットボールきついな。きついな。
まあ、ここにあれだわね、バスケットボールだったら人をこうやってなんかやったらだわね。
あー、人、そうだね。
はいはいはい、あー、いいですね。
サッカーかバスケかチャージ
アートワークがね、あの長谷川鳥さんのやつで、もともとこれあれですよね、ちかすずさんっていう方が作られて、今回あのアートでリメイクした形なんですよね。たまたまね、あのゲームが決まりでしたんで、今回買ったって感じなんですけど、まあ他はそうですね、値段も2500円なのかな。何人からあれなんですかこれ。一応このチラシには25とかありますけど、入ってるチラシには
2500円って書いてありました。
でまたゲームマーケットとか等々で買えるはずなんですけど、まあショップ委託も多分あるので、結構なんか隣で売れてましたね。
売れてた売れてた。
あとなんかバリアント料とかあるんですか。
バリアントは拡張があります。
拡張、
拡張、さっき1000円と直線だけって言ったけど、拡張ルールカードでいろいろ正三角形、正四角形とか楕円とか半円とか
基本どんどん、
はい、足していきます。でこれを準備の変更点で、お題のカード決められた回数のお題のカードをまず用意して、その半分の付けカードを用意して、よく切り混ぜて、上向きの山を作ると。ほうほうほう。
三角形いらないよね。直線
3つ。そうそう、直線3つ
だ、ね。三角増えるだけ。
で、引いたカードがお題カードであればサイコロ振ってお題を決定する。で、引いたカード付けカードだった場合、この後決めるお題は付けカードで指定された付けを一つまで含めて必ず書かなきゃいけないと。
ああ、なるほどね。なるほどね。
確かに、
縛りね、
縛り
ね、
縛りです、
はい、逆に尖ったとこないよとか
で、そうか、だから混ぜるのか。で、連続して付けカードを入れた場合、増えていくと、縛りが増えていくと、
次だよね
と、次の、要するに混ぜてやっちゃうもんね、これと、お題カードと、
ラウンドする分ね、
ラウンドする分だけ、そう、
付けの場合もあるんだ、
付けの場合があって、例えば、
そんなにいらないよ、話だね、
あの、楕円と扇と波を使って、ノートを書いてくださいえっていう。あ、これ面白そうだね。
もう、あ、そうだね。
分度器とかそれぐらい並べるとかね。焦点がでも別に行くし。
ハートとかあるの。
ハートとかあるんだ。
へー。
ハートを込めて、あの、わさび書いてくれとかっていう話だよね。
あ、なるほどね。
世の中ハートがあるものってどこだけあるのっていう。
ハートはだって擬人化したもんだから。あ、なるほどね。
これは、
遊びやすいというか、なんか、あんま出すところを、こう選ばない感じですよね、誰でも遊べるというか。
確かに、俺のせいじゃないって言われるし。
やっぱなんかこうイメージ違って遊びやすいですね。
そう、イメージはやっぱ遊びにくいイメージだった。
遊びにくいイメージだった。なんか丸とで作れないじゃんっていうのがあって、作れないから難しいのがあって、だその個人個人で考えるっていうのがあったりするし、イメージがあって、でさらにこうまあ複数人の答えのコラボレーションというか、なんかこうつながることで見つけるとかあるだろうし、で当ててもらわなきゃいけないっていうから、なんか必ず寄せてくるだろうから、自分が書くときにやっぱり書きづらさはあるんだろうけど、それがこう難易度として考えるのであれば、さっき その拡張カードを入れれば、また条件は一緒だもんで、
そうだね。
まあそのスタンプグラフィティとかなんかその
あれエセ芸術家もそうだよね。
エセ芸術家もそうやね。
直線だもんね。
直線、うん、そうだね。一筆で、ね。一筆だと、まあ曲線も描けるけど、あれだと。
よりは、多分、いいのかなと思うし、うん、肝としてはやっぱりね、何画数ポイントとしては、画数多くするのを怖がっちゃいけないって。
そうだね。それはそうだね。
少なすぎるよりは、うん、2桁は大丈夫っていう感じ
はする。感じはする。
よっぽど自信がなければ、20前後まで伸ばせ
っていう。そうだね。やっぱ自分が隠す必要な時は相手も必要じゃないかな。
そうそうそう。うん、それは。
これは。
ありど。
キムさんもそう思いますか？キムさんは割と隠す多かったよね。
そうね、後半はね、電子レンジはまあみんなシンプルにかけるからよかったけど、
でもあれかけないかったりするよ、電子レンジ。
電子レンジテレビとかね、ラストメーカーみたいな類似品と差別化するとき、うん、するときにどうしようかなっていう、
中に俺お皿入れればなんとかなるけど、
あれ大変だからね、
お皿入れると横から見ると線一本だし、上から見ると、もう見えないしね。
あーね、
そうそう見えないからね、
デフォルメ
してデフォルメっていうか、まあ意志が伝わ、意図が伝わるから、
その共感だよね。
今回だから今までの今回3回で紹介した中で一番パーティーゲームというか追いかけゲームというか、
パーティーだね。
もうちょっとね流通をしてくれれば、まあ、同人ゲームなのかな俺ね、なるんですけど、まあ、ないじゃない感じだったかなと思うんですけどね、値段もまあ妥当
そうそう復旧してくれれば、あれね、他のやっぱりお絵描きゲームってそれなりに値段がするじゃないですか、
どうしてもね何でも消せるとか、各紙必要とかいろいろ
SNS 紙は紙が消費しちゃうし、あれインタクの良さがあるし、割とあれって
当てづらいというか、
そうそう当てちゃダメだもんね、あのね自分が書いて自分が犯人というか何かね、あのお兄ちゃんなんか親じゃなかった時に、逆転の要素もあるけど、これは多分みんなで協力プレイのような、
ああ協力プレイ近いね確かにね、
多少の協力プレイのようなものを、例えば俺が例えば25角だから誰かが前の角で言ってくれないかなと思って示し合わせるわけじゃないけど、みんな答えを知ってるからどういう風になるかなって、でだから回答口頭とか、でヒントとかだけどやっぱりあーとかそれそれ言っちゃうよね。でも、ね、俺を変えてるとかあったら、ああ、それそれとか言っても、わかんない。
回答を知ってて、仲間の見て、首ひねることもあるぐらいだからね。
お寿司の時も、かかしはめっちゃわかってくれたけど、
何回か見て、ああってなったぐらいだもん。
そう、答えを知った上でわかってもらえればいいけど、答えを知ってわかってもらえないものになれば、全然こう、当てづらいだろうし、やっぱ、仲のいい友達とやった方が、共感かな、共感力はやっぱり合うのかなと思うね、
あでも普通にゲーム会の最初にやってもいいと思うよ、まあセンスというかこの人感性が分かるんで、あなるほどねっていう感じに
点取れなかったからって悔しいゲームです
もんね、まずちょっとね話したり仲良くなるには、いいのかも。
追いかけゲーム総合点数つけなかったりするし、なんかその点数、絵で点数をつけるっていうとなんかその追いかけゲームに対してのハードルが上がっちゃう気がするんだけど、点数でしょ、もう点数とかまでってあったりするんだけど、それよりは家族でも遊べるし、
あそうだね、
まあ、さっき言ったお題の運動もあるだろうけど、それをなんかこう当てわからないものを描くのもヒントになるので
点数より描いた絵で笑う、
そうだね、
だね、まあ遊びやすい、どこで遊んで昇級しても全然いいし、まあ、今回ねうちの、ゲーム自宅ゲーム会一番最後にやったんですけど今回のね、で今回はですね、まあ、ポンコツペイントの方も紹介したんですけど、まあ一言ずつ、まあ、今日のこの感想でもいいし、まあ、改めておすすめポイントでもいいので、じゃあ高橋さんから、
はい、
ゲストの、
はい、まあ、時々やる、こういう芸術系、大体事故、僕らでやると事故るという
でも、ね、今回
はね、
卑猥の絵
は突起物も突起物描いたよ
毎回やつ卑猥のことでも出しの事故なんてね、
事故なんだったね、
確かに、ね、
確かにそんなに画伯っぽくはなかった
でしょ、そうそうそうそう連帯責任感のあるよねあー、Q さんどうでしたか今日感想的に、
やっぱ仕方がないじゃんって言えるのはいいね
だってそうするしかないじゃん
ね、あやさんどうでした、
俺は面白いし、 他の追いかけゲームにないやっぱり感覚だね、いろいろやってきたけど、だから他の追いかけゲームでも苦手だなって思う人も、ぜひやってほしい、本当に。
そうだね、手番次第、手番がある意味自分で決められるってなるし、数字がね、
そうだね、コントロールができるね、手番が、
あるんで、まあ、ラウンド数決まればそこでしゃがんとるのも全然いいだろうし、まあね、ポンコツペイントの方も、見てポンコツペイントの方ももぐらさんのブースなのかな、また春のゲームマーケットの方でも出ると思いますし、結構ゲームマーケット神戸では持ってった分結構売れちゃったみたいで、残った分また流通すると思いますので、まあ新しい追いかけゲームだったりとか、まあ、パーティーゲームでもあるし、まあ、家族でもねできるだろうし、なので、まあ、画伯でやってたあの事故った絵を描きそうな人も、
恐れずに
センス、結果的にセンスになるし、
センス発想、本当発想で、ね、やっぱり分からなくても、答え知っててみて、あ、こういう描き方あるのかっていうのはやっぱり、
すごいダメな絵でいっぱい数を描いた人も、自分の例えば前に 2,3 人描いた上で自分が出ると、当ててもらえる絵になる、当ててもらえる絵、多分ね、
当ててもらえる、
絵になればいい点数になると思いますので、まあ、ぜひポンコみんなでポンコスペインでね、まあ、流通が増えていただいて遊びになれば、まあ、ゲーム界の、ね、今年の定番なんじゃないかなと思いますので、はい、またと思います。
はい、
というわけでですね、今回はみんなでポンコスペイントの方を、おすすめをしました。
はい、
はい、じゃあそのもんかな。
はい、
はい、じゃあ今回のまた来月ねゲーム考えたいと思いますので、よろしくお願いします。そうですね、キムさんのプレゼント
なんかね、
でね、まあ、足立とね、とか話してましたけど、まあ、1年間やってみて、まあ、消化するゲームの年間大使を決めてもいいかなと思ってますので、はい、その時またよろしくお願いします。
お願いします。
今回の対応地元新安と、
はい、はい、編集の足立と、はい、
ホームページ管理人の香港キムチと、
はい、
ゲストの高志です。
はい、じゃあですね、今日はこれで終わりです。じゃあまた次回よろしくお願いします。はい、せーの、
グッドナイト。